この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
まもなく2番線を快速白百合ヶ丘行きが通過いたします。危ないですから黄色い線より内側にお下がりください。
おい、やめろ。何やってるんだよ。
ごめんなさい。私なんだか電車に吸い込まれるように。
まったく危なかったぜ、ハルさん。
え、マサ君。
東博之作、天使のお仕事。
ハルさん、ちょっとベンチで休もう。いや、ヒヤッとしたぜ。まあ、何事もなくてよかった。
マサ君、本当にありがとう。マサ君が腕を引っ張ってくれなかったら、私、どうしちゃったんだろう。
しかし、久しぶりだな。最後に会ったのは、もう10年以上前じゃなかったかな。
そうよね。よく私だって分かったわね。私、老けちゃって。
何言ってんだよ。ハルさんは昔から変わらず綺麗だよ。なあ、ヒロ。
あ、そうっすね。
そんな、そちらは？
はじめまして、ヒロです。俺はまあ、マサさんの弟子みたいなもんで。
そうなの。いいわね、若いって。
ご主人は、トシは元気でやってる？
相変わらず。定年になってからはあちこちカメラ持って出かけてるわ。今日はあまり天気が良くないってうちにいるみたい。
そうか、投資に会いてえな。今から行ってもいいかい？
まあいいわよ。
よし、決まりだ。ハルさん、家まで送っていくよ。とまあこんなわけなんだよ。ともかくハルさん危ないとこを助かってよかった。で、トシ、ハルさんはどうだ？
あ、おかげさまで奥で休んでるよ。しかし、そんなことあったとはな。ありがとうよ、マサ。本当にありがとう。
まあ、タイミングが良かったんだ。お前から久しぶりに連絡もらって心配になって向かっているときに、ちょうど駅でハルさんを見かけたんだから。お前からの連絡のことはハルさんには黙っていたが、とにかく大事なくてよかったよ。でもどうしたんだ？確かにハルさん様子がおかしいな。
なんだかここのとこずっと塞ぎ込んでて、最近よくテレビで高齢者ドライバーによる事故のニュースとかやってたろ。それを見るたびに私ももうダメだダメだとか口走るようになってさ。ネットで調べてみたら、なんか高齢期のうつの症状にいくつか当てはまるんだよ。それですごく心配になってお前に連絡してみたんだ。お前昔から何かと俺を助けてくれてたからな。
そうだったか。でも信じられねえな。ハルさんは昔からすごく活発でスポーツ万能でテニスもうまかったし、車もよく運転してたよな。お前よくハルさんの運転でドライブ出かけてたじゃないか。
うん、でも近頃運転も億劫があって一緒に出かけることも少なくなってな。
そうか。あ、そうだ、お前たちにどうかと思って持ってきたものがあるんだ。おい、ヒロ、何ブロブロしてるんだ。こっちに来て座れよ。
あ、はい。
こいつがそこの市民ホールの音響の仕事とかやっててさ、いいものが手に入ったんだ。おい、出せ。
はい。チラシとチケットっすね。
これだよ。
え、千鶴の小部屋、あのテレビの対談番組か。その公開収録が市民ホールであるのか。ゲストは、え、高峰さゆり。
どうだ、
すごいな。
高峰さゆり、俺たちのマドンナだったよな。
マドンナ、ああ、今で言うアイドルっすか。
いや、アイドルなんてもんじゃない。彼女はみんなの憧れだったんだよ。学生の時は都市の部屋なんか高峰さゆりの写真だらけだったこともあったよな。
え、そんなに昔からのお知り合いだったんですか。
そうだよ、春と都市をくっつけてやったのもこの俺だ。二人のキュービッドってとこかな。
はあ、そうなんすか。まさに天使っすね。
どうだ、都市、春さん連れて行ってこいよ。
そうだな、気晴らしになるかな。
いや、きっと気晴らし以上だって。トシ、ハルさん。
おお、マサを来てたのか。
マサ君、今日はご招待ありがとう。こうして二人で出かけるの久しぶりなのよ。
おお、ゆっくりしてってくれ。俺の席はちょっと離れているみたいだな。じゃあまた後で。
マサさん。
おお、ヒロカ、ちゃんと仕事しろよ。
はい。
お待たせいたしました。千鶴の小部屋の公開収録へお越しの方はこちらの階段をお上がりください。
では本番いきます。5秒前、4、3、2。
こんにちは、千鶴の小部屋の時間です。ナビゲーターの西条千鶴です。今日は公開収録でお届けします。さて、今日のゲストは歌手、女優、そしてエッセイストとしても活躍している高峰さゆりさんです。今日はようこそいらっしゃいました。
どうぞよろしくお願いいたします。
高峰さゆりさんは今年芸歴50年を迎えるということですが、いつまでも若々しくてお綺麗でいらっしゃいますよね。若さの秘訣みたいなものってあるんですか。
いいえ、若くはないのよ。でもね、私はいつもときめきを持って生きているの。
ときめきですか。
そう、今日の出会いは今日しかないと思うと、その日その日が楽しくて仕方がないのよ。今日はどんな出会いがあるかしら、何が起こるかしらと考えるとね。
それでいつもキラキラとときめいていらっしゃるんですね。
そうかもしれないわね。そしてもう若くはないと言ったけれど、年齢もこの年でしかできないことっていうのがあるのよ。例えば、私はずっと歌を歌ってきたけど、もう若い頃と同じようには歌えない。でもね、若い時には歌えなかった歌が今は歌えるようになった。この年だからこそ歌える歌があるのよ。
なるほど、歌に深みが出てくるんですね。
若い頃は頭も柔らかいし、すぐにものを覚えられたり、体も自由に動かせたりしたけど、でもね、年を取ってから分かるもの、感じることができるものもたくさんあるのよ。年を重ねた分だけ味わえるものも増えていく。だから私、今が一番充実していると思ってるの。
素敵ですね。高峰さんは歌手としてデビューしてすごい人気で、それから女優業へと順風満帆でしたよね。
いいえ、とんでもない。私実は自殺を考えたこともあるのよ。
え、そうなんですか。
今だから言えるけど、ある方を一方的に好きになって、それが叶わないと知って、事務所のビルから飛び降りようとして、でも窓に足をかけた時に誰かに腕を引っ張られたような気がして、後ろにひっくり返ったの。その時にこんな声が聞こえたのよ。お前は一人じゃない、ずっと一緒にいるって。はっとしたわ。 空耳かと思ったけど確かに聞こえたの。私はずっとその声が何だかわからなかったけど、ある時巡業先のホテルの部屋に置いてあった聖書を寝る前にパラパラ開いていたら、神様がずっと共にいるっていう言葉が出てきて、思わずあっと声を出しちゃった。あの時の言葉はこれかもしれないって思ったの。それがきっかけで私、この聖書の中にはどんなことが書いてあるんだろうと強い興味が湧いてきて、旅から帰って早速聖書を買ったの。難しいところもあったけど、何か心にぐっと響く言葉もいっぱい出てきた。それ以来私は神様の言葉、聖書をよりどころとして生きているのよ。
そんなことがあったんですね。それではその聖書の中に高峰さんの座右の銘にしている言葉とかありますか？
ええ、白川栄の冠っていう言葉を見つけてね、なんか嬉しくなったのね。これは年を重ねることは神様からの祝福だっていうような意味だと思うんだけど、あ、それから、あなた方が白髪になっても私は背負うとも書いてあった。何か自分に向かって話されているような気がした。どんなに年を取っても白髪になっても神様は変わらずに大事にしてくださる。そう思ったらもう嬉しくて嬉しくて、これで生きていける、もう老いは怖くないと思ったわ。その時から私は年を取っても髪を染めないって決めたのよ。
なるほど。今ミドルエイジの女性の憧れのグレイヘアの走りだったわけですね。
そうかもしれないわね。今ではグレイというよりもだんだんホワイトに近づいているみたいだけどね。
ではグレイヘアになったことでファッションなどにも何か変化はありましたか？
どうした、泣いてるのか？
今まで私、若い時にできたことが一つ一つできなくなっていく自分が惨めで、価値がなくなっていくように思ってて、でもお話聞いて私は今のこのままでいいんだって思えて、胸が熱くなって、なんだかとっても安らかな気持ちになって。
ある。
そう、実は私最近カメラを始めたのよ。これまでずっと私は人に撮られることばかりだったけど、これからは人を撮っていきたいと思っているの。いろんな年代のその時その時の表情っていうのはその時しかない輝きがあるのよ。そんなものを撮りためて私のエッセイと一緒に本にしたいと思ってるの。
いいですね、楽しみにしてます。今日は素敵なお話ありがとうございました。では最後に一曲歌っていただきますが、何を歌っていただけるんでしょうか？
はい、私のデビュー間もない頃の曲で、あなたの愛にという歌なんだけど、愛というものをあの頃とは全然違う捉え方で、今はもっと新しいときめきを持って歌うことができるの。
ではお聴きください。高峰小百合さんの歌で、あなたの愛に。
本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。
なんだかとっても素敵な時間だったわ。
そうか、それはよかった。
実はね、言ってなかったけど、この間私駅で電車にふっと飛び込みそうになって。
そうなのか。大丈夫だったのか。
うん、その時誰かに腕を引っ張られた感じがして後ろに倒れたの。それで何ともなかった。
そうか、それはよかった。
うん、なんとか心を落ち着かせて家に帰ったら、あなたがいてよかった。
そうだったのか。なんだか最近ふさぎ気味だったから気晴らしになればとこのイベントに誘ったんだけど、なんだか元気が出てきてみたいでほっとしたよ。
うん、ねえ、私もカメラ始めてみようかな。あなた教えてよ。
おお、いいとも。これから一緒にいろんなところに出かけよう。あ、俺も一つ始めたいと思って、一緒にその聖書を読んでみないか。
私もそれ言おうと思ってた。
お二人さん、とても良い公開収録でしたな。
え、あ、はい、
どうぞお幸せに。それじゃあ、
あの、おお、行っちゃった。
あなたお知り合い？
いや、知らない。でもあの二人どこかで会ったような。
マサさん、一つ仕事が終わるとみんな俺たちの言葉忘れちゃうんすか？
そうさ、記憶も記録も何もかもなくなっちまう。
それってなんだか虚しくないすか？
何言ってるんだ、俺たちは天使だぞ。あの可愛いキューピッドとやらは人と人とを出会わせることになっているらしいが、俺たちはエンジェル、正真正銘の天使だ。キューピッド以上にもっと大切な神様のお役目があるんだ。
神様のお役目？
いいか、天使は人を神様に出会わせるのが役目だ。それが神様がお喜びになることだからな。そのお役目をちゃんと成し遂げるのが神様に仕える俺たちにとっての一番の幸せってもんだ。
ああ、それでトシさん、ハルさんの学生時代にクラスメートのマサとして現れて、それ以来何十年も二人が揃って神様の方に心を向けるまで寄り添ってきたってわけですね。
そういうことだ。だが人には天使であることを絶対に知られちゃいけない。それをお前があの時は、マサさんはまさに天使ですね、なんて言うからバレないかと思ってハッとしたぜ。
どうもすみません。あ、もしかして高峰さゆりの腕を引っ張ったのも実はマサさんが？
へへへへ、さあな。さてと、トシとハルの親友のマサはこれで消える。ヒロ、お前もだ。このベランメイク長もやめにして次のお仕事に向かうぞ。今度はアメリカだ。 Now we gotta go flying over to New York。
え、次はニューヨークですか？
Are you ready?
はーい、じゃなかった。 Yes sir。